第二列王記の今日は17章。まあ、いよいよ、ソロモンの後、北イスラエル王国と南ユダ王国の二つにそのイスラエルは分かれましたけども、でその、北にある北イスラエル王国が滅びます。アッシリアによって、アッシリアに捕囚されて連れてかれて、まあ、歴史の教科書にもありますね。ここら辺に関しては。ここからもう少し南ユダに関しては猶予というかが与えられていて、バビロンが立ってアッシリアを滅ぼして、それで、南ユダを陥落させるというか、滅亡させるまで少しまだ時間があるんですけども、今日のこの第二列王記の17章で、北イスラエル王国はアッシリアによって潰されます。神は何をしてたのかという。その時に、その民は何をしてたのかということについて今日は学んでいけると思います。一言祈ります。天の父さん、今日もどうぞこの与えられている箇所を通して、あなたご自身が私に語り、またここにおられる一人一人を、これを聞いておられる方々をどうか、祝福して、そしてそのあなたの言葉を知性でも、また霊でも理解できるように、どうぞお助けください。お願いします。ただ、字面を追って、ここに書いてあることを理解できたって頭だけではなくて、どうかこれが自分のその毎日の生活の中で、またあなたとの関係の中で行きますように。知識が増えるだけではなくて、あなたとの関係の中に反映されていきますように。私の霊があなたを慕う、思いと、ひっついて、そしてさらにあなたのことを求め、あなたをしたい、あなたに信頼して歩んでいくことができるように、これからの学びをあなたが祝福してください。今日もどうか語る私をあなたが清めてください。言葉を与えてください。お願いします。あなたの明らかにしようとしておられることを全部伝えることができますように、どうぞ導いてください。お願いします。今日もみんなで、あなたを待ち望んで、あなたに期待します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。第二列王記の17章、まず1節と2節をお読みします。ユダの王アハズの第12年に、エラの子ホセアがサマリアでイスラエルの王となり、9年間王であった。彼は主の目の前に悪を行ったが、彼以前のイスラエルの王たちのようではなかった。まあ、そのイスラエルの王様のホセアさん、これが最後の王様になりますけども、このホセアさんについて少し書いてあります。ホセアというのは、預言者とは違いますけど、預言者にもホセアとか、ホセアという名前がいて、もともとというか、その、ここではホセアというふうになってますけど、ヨシュア記のヨシュアと同じ意味です。そして、イエスと同じ意味です。ホセアもヨシュアもイエスもその役の仕方が違うだけでヘブライ語では同じです。で、それは主、そのヤーウェ、主は救いだという意味です。良い名前ですね。主は救いだという名前の王様。悪い王様だったんですね。で、主の目の前に悪を行ったと書いてあります。でも、彼以前のイスラエルの王たちのようではなかったというふうにありますけども、まあもちろんそのダンとベテルにあった金の子牛を、その、これがあなた方の神だとかって言って、まあそれがヤーウェだって言って、その金の子牛を礼拝するように、それがヤロブアムが北イスラエル王国に持ち込んだ宗教というか罪ですね。でも、このホセアさんは、歴代の王様と違って、エルサレムにある、その神殿へ、自分とこのイスラエルの民が行くことを許可したというふうに考えられています。その点において、他の王様と違うって。他の王様は、そのユダの神殿に行くと、自分のその人心が離れてしまって、で、それで、北イスラエルから南ユダの方に流れてしまうっていうふうに、危惧して、恐れて、 それで、その、ダンとベテルに、そもそもヤロブアムは金の格子を作ったので、で、それを、その礼拝してたんですね。でも、まあ、悪は行ったんだけども、以前のイスラエルの王たちの世ではなかったと。で、そのヤロブアムの罪を繰り返したとか書いてないので、おそらく、その、南ユダにある、まあ、エルサレムにある神殿に行くことを許可したんじゃないかというふうに考えられています。で、不思議なことに、この神は救いだ、もしくはその主は救いなん、救いだというこの名前の王様、ホセアさん。で、まあ、すごい短くて何ヶ月かしかその王様にならなかった人は、その詳細は全然残ってないんですけども、でも、彼は、9年間王様で、ある程度その長い年月を治めてるんですけども、そのような王様の中で、その、ヤロブアムの罪を、その、犯さなかったというふうに、犯さなかったというか、ヤロブアムの罪に歩みとか、そういうふうに書いてない王様っていないんですよ、他に。でも彼の治世で、北イスラエルの王国は滅亡するんですよ。不思議だと思いませんか？私ならですよ。私が神ならね。その、イスラエル史上最悪な王様であるアハブと、その奥さんのイゼベルの時代に北イスラエル王国を滅亡させてましたよ。一番悪い時だから。私ならね。でも、このホセアの時代に北イスラエル王国は滅亡するんですよ。だからアハブとかと比べて、他の王様と比べたとしても悪いは悪いんだけども、むしろ少しマシな王様の時代に、このイスラエル王国は滅亡したということになるんですよ。だから神が、その北イスラエルに対して、忍耐されてるんですけど、一番最悪な時も忍耐して、そこから少しマシになってくる時に、神がその悔い改めを求めておられるわけですよ。神は、誰に対してもどんなところからでも常にご自分に戻ってくる自分が私が悪かったですってあなたの前に神の前に正しくありませんでしたということをその認めてごめんなさいしてくる人たちをそのウェルカムしてるわけですよ。待っておられるんですよ。だからそのアハブの時ではなくてそこからさらに何十年も神は待たれてそのご自分の元に戻ってくる人たちをその待ってたわけですよ。もっと言うとその北イスラエル王国全体がご自分のところに戻ってくることを待っておられたんです。けど必ずどこかに神は正しい方ですから、はいもうここまでっていう時が来ます。それがこのホセアさんの治めている時でした。決してその他のアハブとかからするともう少しマシな王様ですよ。だから私たちもまだ大丈夫とか、今はそのあの時よりもマシだからとかって言って、今は大丈夫みたいなそういうことは考えられないということです。私のその神に対する正しさとか、その愚かさとか、それによって神のタイミングっていうのは決まらないんですよ。もう神は最初から決めておられて、このタイミングねって。だから私たち常に目を覚ましている必要があるんですよ。自分と神との関係はどうなってるんだろうかって。私は神の前に、その神の子として、イエス・キリストにあって立つことができるんだろうかって。今日一日スタートするときも、今日一日そのスタート、その走ってるときも、また一日終わるときも、神の前に出てって、その確かめる方がいいですよ。安心材料。ああ、そうでしたって。私は確かにあなたの前に正しくないし、あなたのことされる資格がないんだけども、イエス・キリストにあって私は許されて、そしてあなたが恵みによって私をあなたの子として、そしてあなたのその御国を受け継がしてくださるという約束も与えてくださってるんですよねって。そうやって一日を歩み、そうやってその毎日を歩み、そうやって一日を終わらせれば、かなりの平安が来るはずですよ。二日ぶりとか、一週間ぶりとか、二週間ぶりとか、一ヶ月ぶりとかで神の前に立つと、あまりにもその不良再建みたいな、そういうのがいっぱいありすぎて、で、忘れちゃうんですよ。あれもごめんなさいしないといけなかったのにもう忘れてしまいましたみたいな。せっかくのそうやって一個一個神が悔い改めをプレゼントしようとしておられて、一つ一つ、そしてごめんなさいを言って許されたという、ああ、ありがとうございますというこのステップアップしていくというか、神の愛にね、神の愛を受けていくのをなんか、今はちょっと忙しいとか、今はちょっとごめんなさいとかって受け取らないんですよ。もったいないですよ。そして急になんか、自分が死んだらどうなるんだろうとかっていうことを考えて、急に不安になるんですよ。わーとか。 毎日それをやってると毎回その神の前に出て私は正しく、その私はどうなんでしょうかってあなたの前に。いや、そうでしたって、私は確かにふさわしくないですって。でも、あなたの恵みによって、イエス・キリストを信じる信仰を私に与えてくださって、私の行いでもなくて、私の状態でもなくて、ただイエス・キリストを信じる信仰によってあなたは私を正しいと見てくださって、それだけで、あなたは私を子として、聖霊が与えられてね、そして私を永遠に導いてくださるんですね。毎回これをやると、その、このギャップが、なんか天国から地獄に落ちるみたいな、まあそんなことはないんですけど、そういうそのジェットコースターみたいな、ジェットコースターみたいな、なんて言えばいいのかな。その神の前に出ていくときにはジェットコースターに乗らないといけないみたいになってしまって、なんかどんどんどんどん億劫になって、そして最終的にはなんかもうごめん、恐れ多くて出られないみたいになっちゃうんですよ。神の恵みとか忘れちゃって。こんな私が神の前に出られないとかって言って、もう少し聖書を読んでからとか。どんな私でも出られないんですよ、神の前に。正しい方である。清い方である神の前に。でもどんな私でもイエス・キリストによって神の前に出ていくことができるんですよ。恵みの御座に。このホセアさん。ホセアがどのようにイスラエルを治めたかですけども、3節から4節の途中まで。アッシリアの王、シャルマヌエセルが攻め上ってきた。その時、ホセアは彼に服従して貢物を治めた。しかしアッシリアの王はホセアの謀反に気がついた。ホセアがエジプトの王、ソに、死者たちを使わし、アッシリアの王には年々の貢物を納めなかったからである。ホセアさんの処世術、長いものには巻かれろ。アッシリアが攻め上った時には、これに降参して、服従してその貢物を納めたんですよ。でも裏では、もっと強いだろうというふうに考えてた、そのエジプトのパロである、このソという人。に、その死者たちを使わして、アッシリアからのその独立を図ってるんです。これ何のための、ね、名前なんでしょうね、彼。神は救いという名前なんですよ。長いものに巻かれろよって。目の前のことしか見えなかったんですよ。神は見えなかったんですよ、彼は。で、この、アッシリアの王様は、ホセアが、まあ、謀反を行っているというか、そのエジプトと通じているということが分かったので、4節の後半。それでアッシリアの王は彼を逮捕して牢獄に繋いだ。6節まで行きます。アッシリアの王はこの国全土に攻め上り、サマリアに攻め上って3年間これを包囲した。ホセアの第9年にアッシリアの王はサマリアを取り、イスラエル人をアッシリアに捕らえ移し、彼らをハラフとハボル、すなわちゴザンの川のほとり、メディアの町々に住まわせた。こうやって北イスラエルの王国が滅びます。で、ホセアを逮捕して、この王様を逮捕して牢獄につないで、で、北イスラエル王国はアッシリアに攻め込まれて3年間包囲されたんですよ。兵糧攻めですね。そして、陥落します。首都であるサマリアがね。で、イスラエルの民はアッシリアに捕囚されました。だこの当時の、まあ、流行りというか、なんて言っていいのか、国々の政策として強い国が弱い国に入っていって、でそれでその弱い国の人たちを捕らえて、全く別のところに連れて、そしてそこに住まわせるんですよ。で、それで別のこのところに住んでた人たち、これもその、まあ、植民地みたいな感じで、その、どんどん併合していって占領していったところの人たちを全く別のところに連れてって、どんどんその民をシャッフルさせるんですよ。そうすると、その時あった、その風習とか、文化とか、そういうのを全部なくすんですよ。言葉とかも全部なくすんですよ。で、それで、全部その、今までやってきたことができなくさせておいて、その上で、そのアッシリアの、文化であったり、宗教であったり、言葉であったり、その風習とか習わしとか、それを全部入れていくんですよ。それで、その、弱くするわけですね。で、そのイスラエルの民も同じように、そのアッシリアの町々に捕囚されていきました。神はどこにおられたのか。神がこのご自分の民である北イスラエルの民が、 アッシリアに連れて行かれるときに、目をつむっていたのか。7節から12節。こうなったのは、理由があります。イスラエルの人々が彼らをエジプトの地から連れ上り、エジプトの王、パロの支配下から解放した彼の神、主に対して罪を犯し、他の神々を恐れ、主がイスラエルの人々の前から追い払われた異邦人の風習、イスラエルの王たちが取り入れた風習に従って歩んだからである。王様も悪いし、民も悪いんだって。イスラエルの人々は彼らの神、主に対して正しくないことを密かに行い、見張りの櫓から城壁のある町に至るまで、すべての町々に高きところを建て、すべての小高い丘の上や青々と茂ったどの木の下にも石の柱やアシェラ像を建て、主が彼らの前から移された異邦人のように、すべての高きところで香を焚き、悪事を行って主の怒りを引き起こした。主が彼らにこのようなことをしてはならないと命じておられたのに、彼らは偶像に仕えたのである。刈り取りは必ずあります。蒔いた種は、それを刈り取らないといけないです。イスラエルがなぜ滅んでしまったのかというと、彼らが主に対して罪を犯したからです。主、このヤーウェという方は、神は、どのような方かというと、その彼らが、そのエジプトの王、ファロの支配下にあったときに、解放した方ですよ。父祖たちの父祖っていうのは、そのアブラハムとかイサクとかヤコブとか、モーセの時代の人たちも含めて、その彼らのその叫びに耳を傾けた、恵み深い神を、彼らは捨てたんですよ。アブラハムの約束をすべて果たされた誠実な神を捨てたんですよ。ヨシアの時代をはじめ、シシの時代もそうですけど、すべての戦いに勝利された力のある神を捨てたんですよ。で、今までずっと恵み深くあられて、忍耐深くあられて、誠実に、また力を持ってイスラエルを支え、守って導いてきた神を捨てたんですよ。神は決して、人を捨てるということはなさりません。私は決してあなたを見放さず、あなたを決して捨てないと言われるお方だからです。でも神は、その、恵み深い方で優しい方なので、私たちのその人格とかになんか取り入ってきて、なんか取り付いて、そしてそのロボットのように神に従わせるとか、神を愛させるようなことはなさいません。私たちのその、私たちに与えられているこの自由意志を使って、神を愛するっていうこと、神をあなたに決めますということを、神はその喜ばれるんですよ。心を見られるんですよ、神は。できるできないとかは、その次ですよ。神に対して私はあなたに従いたいです。あなたを神としたいんです。それを喜ばれるんですよ、神は。だから私たちは、その神がどのような方か知っているんですけど、その上で神を捨てることはできます。イスラエルの民のように。でも神は、イエス・キリストを与えるほどに、私たちを見捨てたくないというか、見捨てない方なんですよ。一番いいカードを切ったんですよ。主に対して罪を犯した。そう書いてありますけども、その罪というのは具体的にどういうことかというと、主ではなくて、神ではなくて、他の神々を恐れたって。つまり、異邦人の風習に従って歩んだって。イスラエルの王たちが取り入れた風習に従って歩んだって。その宗教であったり、その文化であったり、高きところを使って、だからその気づいて、そしてその上でその香を焚いたり、生贄を捧げたり。アシラ像に仕えたり、アシラに仕えたり、バールに仕えたり。なぜそんなことになるかですよ。イエス・キリストを信じている方に聞きたいんですけど、神は恵み深くて、憐れみ深くて、私がどんなんであれ、私たちに対して、あなたに対して誠実な方じゃないですか。でどのようなところからも私をその助け出してくださることのできる力を持っておられる方ですよね。 じゃあ、この方を力を尽くして、思いを尽くして、精神を尽くして、知力を尽くして、そのすべてを尽くして愛そうとするときに、できますか？全く神と関係ない、その全くなんかその、今までもういいよと思ってたようなものが、その神に取って代わられるような経験したことはありませんか？私はたくさんありますよ。いとも簡単にその神ではなくて、その全く別のものに自分の価値観を求めたり、神ではなくて人の評価を求めたり、たくさんありますよ。で、なぜそうなるんですかね？イスラエルの民もそうですよ。それは私たちの中にある肉が原因です。この肉というのは、霊と反発するんですって。神に従おうとか、神を愛そうとか、互いに愛し合おうとか、許そうとか、そういうのに反するんですよ。この自分というものを、自分、自分を愛するのもそうだし、自分が善悪を決めるんだということも肉ですよ。感情と肉。その他の神々というのはユーザーフレンドリーなので、この前もやりましたけど、そのマモンに使えるって。子供を、これ後でも出てきますけど、子供を生贄に捧げるわけじゃないですか。思いっきり熱したその鉄の上に子供を乗せるんですよ。そして殺すんですよ。それで生贄って言ってるんですよ。神に対して。宗教心があるかのように、この当時の人たちやってたんですよ。それはその自分の中にあるこの性欲をコントロールできなくて、その生まれて欲しくないというか、子供が生まれてくるからですよ。それをもう自分で育てたくないから、そのどうしていいか分かんないから宗教を作ったんですよ。そうするとその自分の肉には受け入れやすいんですよ。それが無茶苦茶でも。自分のその肉を、満足させてくれて、一時的にでも。そしてその自分の肉のその欲求を、その追求することを、励ましたり、また正当化してくれるから。人を憎んだり、愛さなかったり、忍耐しなかったりする、また自制しなくてもいいみたいな、そういうのをその許容させてくれるのが、この偶像だから。でも神はそれに対してこれは罪だって言うんですよ。だから、この自分の肉からすると嫌だってなるんですよ。そんなん罪って言われたらもうやってられんとかって言ってる。肉と霊は反発します。本当にその肉とか自分の感情とかの方に、その自分の思いをぐーって向けるんだったら、その神に従っていくってことが、なんかアホらしくなってくるとか、バカらしくなってきて。真面目に生きたらバカを見るみたいな。他の人はこんなことやってるじゃないか、言ってるじゃないか。なんで私だけこんなことしないといけんのじゃ。こんなこと言われて許せとかありえないでしょうとか。神がどれだけ私を愛して、どれだけのその恵みを持って私に接してくださってるかとか。イエス・キリストが私の罪のために死んでくださったって。で、そのイエス・キリストを与えるほどの神が私に人を愛するということを願っておられるとか。そういうの一切がさえ全部飛んでしまうんですよ。それで目の前にあるその自分のその肉を正当化してくれるものに飛びつきたくなるんですよ。だから負けるっていうか、だからなんですよ。神に従えないの、この肉があるから。だから神、誠の神ではなく、本当にその恵み深くて誠実な方で力ある神である方を、その捨ててまで、他の神々に仕えるというのは、この肉を正当化してくれるからですよ。恐れるというのは、他の神々を恐れたとありますけど、恐れるというのは、従うということと、また愛するということと一緒ですよ。恐れるから従うんですよ。従うと愛するんですよ。愛するから従うんですよ。結局、彼らはその悪事を行って主の怒りを引き起こしたんです。主に対して正しくないことを密かに行ったって。ヘブルの4章には、その神の前には全てが裸だって。何一つ、その隠せ、仰せるものはないって。神は知っておられますよ。13節。主はすべての預言者とすべての先見者を通してイスラエルとユダとに次のように警告して仰せられた。 あなた方は悪の道から立ち返れ。私があなた方の先祖たちに命じ、また私のしもべである預言者たちを通してあなた方に伝えた律法全体に従って、私の命令と掟とを守りなさい。神はこのイスラエルに対しても、もう滅んでいく。神を捨ててるような人たちに対しても、その恵みと、その神に、神のその憐れみというのは、注ぐことをやめなかったんですよ。すべての、預言者や、先見者をイスラエルに使わしたんですよ。で、彼らすべてが警告を与えたんですよ、イスラエルというのに。悪の道から立ち返りなさいって。そして立法全体に従いなさいって。神を愛することをその進めたんですよ。神の命令と掟とを守りなさいって。他の神々に使えるんじゃないって。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを願っておられると、新約聖書に書いてあります。だから神の目の前に悪を行っているホセアやアハブもそうです。そしてイスラエルの民やそのユダの人々も含めて、そしてもちろん私も、そしてあなたも。このようにその悔い改める余地を、猶予を与えてくださるんですよ。預言者や先見者が使わされて私たちにも。私がどんなに悪かったとしても神の私に対するあなたに対する愛は変わらないんですよ。決してそれを、その、少なくしたりしないんですよ。だから私のことを憐れんでかわいそうに思ってこのまま行ったらやばいなって。預言者を送るんですよ。先見者を送るんですよ。お互いのこのフェロシップというのは、お互いがその、霊的な、問題とか、必要を知り合う、知り合って、そして神に持っていくためのものでもありますよ。そうやって私たち、そのお互いが、お互いに対する神からの預言者であったり、先見者であったり、することができるわけじゃないですか。エリアやエリシャのような、またイザヤとかエレミアとか、そのような人たちのように、そんな役割じゃないかもしれないけど。一つのその、キリストの体で、の中で、お互いがお互いに対して、その預言を語ることができるはずなんですよ。神が言葉を与えて。第二ペテロの三章の九節。新約聖書ですね。後ろの方にありますけど、もう開かなくて大丈夫ですよ。第二ペテロの三章の九節。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のこと、まあ、裁きとか、その次の世界とかを、遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めるために進むことを望んでおられるのです。すべての人に猶予が与えられてるんですよ。すべての人に。すべての人がイエス・キリストを知って、すべての人がこのイエス・キリストにあって、悔い改めるために進む、その猶予が、その道が与えられてるんですよ。イエス・キリストによって。もちろん猶予があるということは終わりがあるということですけど。本当に毎回毎回、その神の恵みを受け取っていきたいですよ。悔い改めるところで悔い改めていきたいですよ。毎日やっぱ神がどのような方かということを思い起こしながら歩んでいきたいですよ。いきなり不安になって歩けなくなるんではなくて。14節から18節まで。しかし彼らはこれを聞き入れず、彼らの神、主を信じなかった彼らの先祖たちよりも、うなじの怖いものとなった。彼らは主の掟と彼らの先祖たちと結ばれた主の契約と、彼らに与えられた主の警告とを蔑み、虚しいものに従って歩んだので、自分たちも虚しいものとなり、主が習ってはならないと命じられた周囲の異邦人に習って歩んだ。また彼らの神、主のすべての命令をして、自分たちのために、鋳物の像、二頭の子牛の像を作り、さらにアシラ像を作り、天の万象を拝み、バールに仕えた。また自分たちの息子や娘たちに火の中をくぐらせ、これがマモンですね。占いをし、まじないをし、裏切って主の目の前に悪を行い、主の怒りを引き起こした。そこで主はイスラエルに対して激しく怒り、彼らを見前から取り除いた。ただ、ユダの部族だけしか残れなかった。残されなかった。イスラエルの民は神の恵みを聞き、入れなかったんですよ。受け取りませんでした。逆にその、うなじの硬い、ごめんなさい、うなじの怖いものとなったって、うなじの怖いものに。 つまり、その心を堅くなりしたということですよ。神を信じなかった彼の先祖たちよりも心を堅くなりしたって。だから問題は常に私たちの側にあるんですよ。神は常に私たちにボールを投げるんですよ。恵みという。悔い改めというボールを投げるんですよ。どうする？それを受け取って、ああ、確かに私が間違ってましたって。あなたから離れて、自分のその肉のいいように、自分のその感情が赴くまま行ってましたって。あなたが願っておられないこと、愛さないこと、求めないこと、あなたの栄光じゃなくて自分の栄光を求めること。もうそれでやってましたって。ごめんなさいって。そして許してくださるんですよね。神は信じて正しい方ですから、私たちが自分の罪を言い表すなら、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますって。第一ヨハネの一章の9節。神が真実で正しい方だからですよ。私がどうだとか関係なくて。常に私たちにボールを投げてくださる方なので、その悔い改めたら許すよって言ってくださる方なので、自分の罪を正直に認めて、そしてその神に持っていくんであれば、それを許すって。そして全ての悪から私を清めてくださるって。でもイスラエルの民は、この自分の肉に光が当てられることを嫌がったんですよ。やだ！悪くないもん、僕って。よく、比べるんですよ、他の人を。人と。もう、子供に対して、そうやって言ったとしても、あることも、なんで自分だっけとかって言うんですけど。神に対しても、もっとひどいことやってますよ、私。子供かって。悪いことは悪いんですよ。それを他の人がどうだとかではなくて、私が悪いというふうに言われたら、そうですねって、その悪いのを素直に認めて、ごめんなさいって言いたいです。でもこの肉が邪魔するんですよ。私のこのやりたいことを止めるのは何人たりとも許さんみたいな。言ってくれるな。でも神は、その罪というものが、その神からの祝福を、その、受けなくしてしまう。神とのその関係を良好にしない。そういうものであるということを知っておられるので、これでもか、これでもか、って、しつこく私に付き合ってくださるんですよ。もうダメだって言って、これ以上来たらもう無理って、潰れてしまいますっていうところまで神は追いやることがあります。それは私を愛してるからですよ。これを取り除きたいんですよ。私が苦しみの中で降参して、やっぱり私が悪かったですって、あれ悔い改めないからですよねって、あれをその自分でずっと握ってるからですよねって、どうかお助けください。神はこの一言を待ってるんですよ。助けてくださいという一言、許してくださいという一言。私はこんな許される、助けられる資格がないんですけども、あなたが私を許してくださると聞きました。私を助けてくださると聞きました。ちょっと助けてください。これを待ってるんですよ、神は。イスラエルのためにもこれを待ってたんですよ。わざわざとかわからないですけど、ホセアという名前の王様を与えて、神が救いだという名前の。でも彼らは逆に心を堅くなにして、うなじの怖いものとなって、神の言葉を聞き入れなかったんですよ。だから心を柔らかくするのか、心を固くなにするのか、それはある意味自分で決める面があります。でも朗報は、いや自分で決めていいんだったら心を固くなにするしかないんですよ。そうしたいからだって。でも自分の頭では分かってるんですよ。また霊でも分かってるんですよ。柔らかくした方がいいって。それができないんだったら、それすら求めていいんですよ。私はこの警告を、この忠告を聞くのが嫌ですって。あなたは手放せと言いますけど、私は手放したくありませんって。 許せと言うけども、私は許したくありません。でもあなたがそのようにしてほしいと願っておられるんだったら私もそうしたいんです。でも私の感情は言うこと聞かないんです。私をお助けください。神は確かに憐れみ深くて恵み深い方ですよ。そういう祈りに応えてくださる方ですよ。イスラエルの民はその死の掟と契約、またその警告を蔑んだんですよ。その代わりに虚しいものに従って歩んだんですよ。まあ、虚しいものっていうふうにここで訳されてて、その、まあ、英語だとバニティとか、難しいちょっと言葉なんですけど、その、もっと簡単な言葉で言うとエンプティーです。あの、ガソリンのね、メーターで一番上が F でフルですよ。満タン。一番下が E でエンプティーです。空。その虚しいものっていうのはエンプティー、空っぽなものだって。ヘブライ語を見てみると、虚しいっていう言葉も、空っぽっていう言葉も、偶像っていう言葉も同じ言葉が使われています、ヘブライ語で。まあ、訳し方によって違うんですけど、同じ言葉なんですよ。偶像というのは結局虚しくて空っぽなんですよ。だから、虚しいというか空っぽなものをどんなに入れても、皆さん喉乾きました？私のあの、ペットボトルここあるんですよ、空の。あげましょうか、皆さんに。それ飲んでみてくださいよ。空っぽだから、どんだけこうやって傾けても、あの、喉の渇きは言えないんですよ。飲もうとしても、飲んでる手を取っても、何時間かけても、その喉の渇きは潤わないんですよ。なぜかというと、その中に入ってるのが何もないからです。偶像は、虚しいもの、空っぽなものだって。私、映画が大好きなんですよ。というか、だったんですよ。よくわかんないです。最近もう全然見ないから。映画見ることがダメだとは私は言いませんけど。以前、なんか仕事とかで疲れてて、映画見ないと寝れなかった時があるんですよ。仕事帰ってきたの12時とか1時に帰ってくるんですよ。でもその後もう寝れないんですよ。なんかもうぐるぐじゃぐじゃぐじゃぐじゃぐじゃして。それで、気分転換とかって2時間ものの映画見るんですよ。それで3時とか4時になってようやく寝れるんですよ。1ヶ月ぐらいそれやったことありますよ、私。でもいつまで経ってもそのなんか満たされないんですよ。どんなに美味しいものを食べてもお腹すくんですよ。どんな買い物をしたとしても、どんなにお金を貯めたとしても、アマゾンでいっぱい買ったとしても、プライムフライデーとかで。ポイントいっぱいみたいな。でももっともっともっとって満たされないんですよ。これさえ買えばって思うようなものを買ったとしても、すぐになんか空っぽなんですよ。満たされないんですよ。で、肉的なもの、物質的なものっていうのは結局空っぽなものなので、どんだけそれに時間使ってどんだけそれを受けたとしても、結局空っぽなんですよ、私の心の中。で、もっとっていうのが出てくるんですよ。え？みたいな。こんだけやったのに？こんだけ使ったのに、こんなに投資したのに、空っぽなんですよ。でも本当に、神の恵みを確認したりする、神が私のことを愛しておられるということを知る。また神が恵み深くて私がどんなにそんなひどかったとしても、どんなに自分の中で成功してたとしても、失敗してたとしても、どんなところからでも神は私を助け、私を憐れんで、その私を引き上げ、そしてそのご自分のその清さに預からせ、そして永遠の世界に私を導いてくださるということを、あーってその悟れるような5分の、2分でもいいですよ。御言葉のその聖書と祈りがあると、2時間の映画では絶対に得ることのできないこの満足感というのを得ることができるんですよ。空っぽじゃないからですよ。イスラエルの民はその虚しいものに従って歩んだので彼は虚しいものになったんですよ。何もない。そこには。彼らは全ての命令を捨てたって。その立法全体というのは愛するということに集約されるわけだから彼らはその神を愛するということを捨てたんですよ。別のものを愛したんです。像を作ったり、格子を作ったり、アシュラ像とか。 天の万象を拝んだり、バールとかマモンに仕えて、占いやまじないをしたんですよ。そして裏切って、主の目の前に悪を行ったって、神を裏切ったって。英語だと、その、悪に身を売ったっていうような書き方がされてます。そのために、そのユダ部族を残して、他の部族をその神の御前から取り除いたんですよ。北イスラエル王国には、253年間の猶予が与えられていました。ヤロバムが一世が立って、このホセアまで、このホセアの9年まで、これが253年間ありました。彼は一回も、いい王様一人もいないですから、北イスラエル王国。神の元に戻ってこなかったんですよ。神の恵みのその猶予期間というか、それはいつか終わります。私たちもこの地上を去るときには、それはもうそこで終わりです。第二ペテロのさっきの三章の9節覚えてますかね。その神は、そのすべての人が、悔い改めるために進むことを願っておられて、そのために忍耐を持って待っておられるんだ。それは9節。実節にはこう書いてあります。第二ペテロの三章、実節。しかし死の日は、この猶予期間、恵みの期間が、はい、終わりますよ、っていう時は、盗人のようにやってきます。その日には、天は大きな響きを立てて消え失せ、天の晩鐘は焼け崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。あとは全部終わりますよって。その時は盗人のようにやってくれって。19節、第2列王記に戻ります。ユダもまた彼らの神主の命令を守らず、イスラエルが取り入れた風習に従って歩んだ。ユダも神の命令を守らなかったんです。23節まで読みします。そこで、主はイスラエルのすべての子孫を下げすみ、彼らを苦しめ、略奪者たちの手に渡し、ついに彼らを見前から投げ捨てられた。主がイスラエルをダビデの家から引き裂かれたとき、彼らはネバテの子ヤロブアムを王としたが、ヤロブアムはイスラエルを主に従わないように仕向け、彼らに大きな罪を犯させた。イスラエルの人々はヤロブアムの犯したすべての罪に歩み、それをやめなかったので、ついに主はそのしもべであるすべての預言者を通して告げられた通り、イスラエルを見前から取り除かれた。こうしてイスラエルは自分の土地からアッシリアへ引いて行かれた。今日もそのままである。で、北イスラエル王国の滅亡というのはある意味その南ユダ王国に対する警告でもあります。神に従わなかったらどういう最後を迎えるか、その生きた資格教材というか。神が使わしたい預言者や先見者に耳を貸さなかったらどうなるかって。罪をやめなければ心を固くなにして悔い改めなければどうなるか。私たちもこの聖書を見ると、たくさんの反面教師がいます。で、そこから学ぶべきですよ。確かに神は恵み深いんですけども、そして、私の、その罪とかも全部、その許してくださる方なんですけど、決してそれを許容される方じゃないんですよ。もし私が、その罪を示されても、悔い改めないでずっといるのであれば、私には分が悪いですよ。いつか神が、その、裁きをもたらす時が来るから。そのことも学ぶ必要がありますよ。聖書の、その、創世記から黙示録まで学ぶには、ものすごく、その意味があるんですよ。神は優しいとかで、そればっかり強調していると、その自分の罪を犯しても悔い改めなかったとしても、神は私のことを受け入れてくださるみたいな、そういうその、ちょっと曲がったイメージを神に持ってしまうから。でもそうではないですよ。神は正しい方だから、その、最終的にはその義をもたらしますよ、正しさを。でも、それまで、本当に忍耐して、恵みを持って私たちを招いてくださるんですよ、悔い改めに。私が滅んでしまうことがないように。イエス・キリストでさえ与えて、私たちが神のもとに戻ってこられるようにしてくださるんです。24節。アッシリアの王は、バビロン、クテ、アワ、ハマテ、そして、セファルワイムから人々を連れてきて、イスラエルの人々の代わりにサマリアの町々に住まわせた。それで、彼らはサマリアを占領して、その町々に住んだ。これはアシリアの政策ですね。で、占領地の住民を別の土地に移住させ、別の土地から新たなその占領地に移住させてきて。で、さっきも話したみたいに強制的にその元の国民性とか風習とか宗教とか、そういうのを全部なくすための政策です。で、そのサマリアに、 住んだ人たちですけど、25節と26節。彼らがそこに住み始めたとき、彼らは死を恐れなかったので、死は彼らのうちに獅子を送られた。獅子は彼らの幾人かを殺した。そこで彼らはアッシリアの王に報告していった。あなたがサマリアの町々に移した諸国の民は、この国の神に関する習わしを知りません。それで神が彼らのうちに獅子を送りました。今、獅子が彼らを殺しています。彼らがこの国の神に関する習わしを知らないからです。面白いですね。サマリアの町にイスラエルの民が住んでようと、別のその民が来ようと、神の正しさや、神のスタンスというのは変わらないんですよ。で、神はそのサマリアの町々に獅子を送って、新しい住民の幾人かを殺したって、彼らが神を恐れないからです。で、彼らはこれを、その神の怒りが原因だというふうに考えたんですよ。まあ、ある意味当たってるんですけど。でもまあ当時は特に特別なことじゃないんですよ。すべてのその現象が神々に起因するっていうふうに考えてたので、だからその誠の神を知ってたとかそういうんじゃなくて、そのすべての現象においてこれが神だ、あれが神だとかっていうそういうふうに言ってたわけです。このことも例外ではないと。なので新しいサマリアの住民はアッシリアの王に報告して助けを求めたんです。で、それで、どうなったかというと、27節と28節。そこで、アッシリアの王は命じていった。あなた方がそこから捕らえ移した祭司の一人をそこに連れて行きなさい。生かしてそこに包まわせ、その国の神に関する習わしを教えなさい。こうして、サマリアから捕らえ移された祭司の一人が来て、ベテルに住み、どのように獅子を礼拝するかを教えた。まあ、どのように死を礼拝するのか、もしくは、死を恐れるのか。恐れると礼拝すると同じ感じですね。そして従って、その神を愛するのか。で、どのように神を恐れ、神に従い、どのように神を愛するかということを、その、祭司は教えたんですね。でも29節から33節まで。しかし、それぞれの民は、めいめい自分たちの神々を作り、サマリア人が作った高きところの宮にそれを安置した。それぞれの民は自分たちの住んでいる町々でそのようにした。バビロンの人々はスコテ・ベノテを作り、クテの人々はレネガルを作り、ハマテの人々はアシマを作り、アワ人はニブハズとタルタクを作り、セファルワイム人はセファルワイムの神々、アデラ・メレクとアナメレクとに自分たちの子供を火で焼いて捧げた。彼らは主を礼拝し、自分たちの中から高きところの祭司たちを自分たちで任命し、この祭司たちが彼らのために高きところの宮で祭儀を行った。彼らは主を礼拝しながら、同時に自分たちがそこから移された諸国の民の習わしに従って、自分たちの神々にも仕えていた。まあ、彼らのその二重性というか、神を礼拝しながら同時に自分たちの神々にも仕えてたんですね。本来なぜ神を恐れるかというと、詩編の103編にも書いてありますけど、神は許してくださるからこそ人に恐れられるって。神には人を罪に定める権威も、罪を許す権威も持っておられるので、その方を恐れるべきなんですよ。で、罪がこの方によって明らかにされるのは、責められるためではなく、悔い改めて許されるためですよ。神は常に私たちを許したいんですよ。イエス・キリストが、この十字架がその証拠です。確固たる。だから、神を私たちを恐れるんですよ。この方に従い、この方を愛そうとするんですよ。神がこんなにも私のことを愛してくださるからですよ。そしてその神が私の罪を許したり、その私がその罪を悔い改めなかったら私を罪に定めたりすることができる方だからです。だから恐れるんですよ。許されるから神を恐れるし、私を許してくださるから私は神を愛したいし、そして愛するから従うんです でもこの民は悔い改めることもしなかったし、悔い改めなかったということは、その許されることもなかったんです。彼らが恐れたのは、神を恐れたのではなく、この罪の刈り取りを恐れたんですよ。何かというと、神に従わなかったら、ライオンが来て自分たちが食べられるというその恐怖から、この方に従わないとというふうになったわけです。自分の罪が許されるからとか、自分の罪を許してくださるから、神を恐れるとか、神を愛するこの神に従うのではなく、私がそのライオンに食べられたくないから、この方のことを知って、この方を礼拝して、この方を恐れて、この方に仕えようみたいな感じなんです。痛い思いをしたくないから神を恐れて、神に従い、神を愛するというのは、それはその恐怖が動機ですよ。でも聖書は、なぜ神を恐れるのか、なぜ神を愛し、なぜ神に従うのかというと、それは神が私のことを愛してくださったからだって。私が神をまず愛したんではなくて、神がまず私を愛し、私を選んでくださったって。私の罪を許すためにイエス・キリストを与えてくださったって。ここに愛があるんだって。私の正しい行いではなく、私の素晴らしい信仰のその信じ方でもなく、ただ神の憐れみと恵みのゆえに、神がイエス・キリストを与えてくださったって。ここに愛があるんだって。これほどまでに私たちを愛してくださったのだから、良くしてくださったのだから、私たちもまた互いに愛し合おうではありませんか。第一章の4章。だから神の愛に応答して、神を愛し、神に従い、神を恐れるんです。だから私の神に対する信仰、神への恐れや、神への従順や、神への愛はどこから来ているかというのを私たち毎回確認する必要があります。もし、ああ、こんな、なんか、一日、なんかこういうことがあったらまずいから、神にその従わなかったら、その正しい方に従わなかったら、私はその裁かれて、その罰当たるから。ああ、そんなこと起こったら恐ろしい、恐ろしい。だから教会に行かなきゃ。だから祈らなきゃ。だから聖書を読まなきゃ。それは本当にその神を愛するってことにならないんですよ。本当に神に従うことはできないですよ、そこからは。恐怖からは。喉元過ぎたらすぐ忘れるから、そういうことなんて。本当に私のことを許してくださった。私のことを愛してくださった。私に恵み深く、憐れみ深くあってくださる。そのことをもう深いところでこれを捉えるのであれば、恐怖というその恐れに、その恐れで神に応答するってことはやみますよ。喜びと、もう自発性を持って、神を愛したいって、神に従いたいってなるはずなんですよ。その動機を私たち毎回確認する必要があります。第一ペテロの一章。実節。ですから兄弟たちを、ますます熱心にあなた方の召されたことと選ばれたこととを確かなものとしなさい。これらのことを行っていればつまずくことなど決してありません。神が私のことをまず愛してくださったって、私のことを選んでくださって、イエス・キリストを与えてくださったって、召されたことを、神が選んでくださったことを、そのことを確かなものにしなさいって毎回毎回。神がそれをしてくださったんだって。私が得たのではなく、神が与えてくださったんだ。それを確かなものとしている限り、それを行っていれば、つまずくことなんか決してないって。だって神の愛を確認、毎回毎回確認して自分が確信してたら、そこでその失敗することなんかないですよ。イスラエルのこの民は、自分のその肉を満足させたいがゆえに、それを捨てたんですよ。自分の肉と自分の感情と、もう反発し合うから。神の言葉というのは、神の正しさというのは、34節から最後までお読みします。彼らは今日まで最初の習わしの通りに行っている。彼らは主を恐れているのでもなく、主がその名をイスラエルと名付けたヤコブの子らに命じた掟や定めや律法や命令の通りに行っているのでもない。主はイスラエル人と契約を結び命じて言われた。他の神々を恐れてはならない。これを拝み、これに仕えてはならない。これに生贄を捧げてはならない。 大きな力と差し伸べた腕等を持って、あなた方をエジプトの地から連れ登った主だけを恐れ、主を礼拝し、主に生贄を捧げなければならない。主があなた方のために書き記した掟と、定めと、立法と、命令をいつも守り行わなければならない。他の神々を恐れてはならない。私があなた方と結んだ契約を忘れてはならない。他の神々を恐れてはならない。あなた方の神、主だけを恐れなければならない。主はすべての敵の手からあなた方を救い出される。しかし彼らは聞かず、先の彼らの習わしの通りに行った。このようにして、これらの民は主を恐れ、同時に彼らの刻んだ像に仕えた。その子たちも、孫たちも、その先祖たちがした通りに行った。今日もそうである。暑くもなく、冷たくもない民ですよ。神を恐れているようにも表面的には見えるんだけど、しかし実際は神を恐れてもいないし、神に従ってもないんですよ。暑くもなく、冷たくもないんですよ。生ぬるいんですよ。黙示録の3章には、15節と16節。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。このようにあなたは生ぬるく、熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。イスラエルの民は結局、生ぬるくて熱くもなくて冷たくもなかったから、その神に仕え、同時に彼らの自分勝手な神々に仕えてたので、彼らは吐き出されたんですよ。むしろ、その、熱いか冷たいかどっちかあってほしいって。熱ければ神に対して祝福を受けますよ。神に対して冷たければ、懲らしめを受けて悔い改めに導いてくださいますよ、神は。どっちかであってほしいって。でも、どちらでもないというのは、手の施されようがないんですよ。施しようというか、施されようがないんですよ。なぜかというと、自分は神に従って神を礼拝しているつもりだから、助けてという言葉が一つも出てこないんですよ。やってるつもりだから、自分は。助けてという言葉を言うことなく、彼らは滅んでいくんですよ。自分が熱ければ、神に対して。それを感謝して、それを保ってくださるようにって、神に求めていくといいですよ。自分がそういう熱さがなければ、冷たいっていうことを認めればいいんですよ。あなたを求める思いがなんかないですって。ぶっちゃけないですって。あなたの愛についてもなんか自分がのこう駆り立てるようなそういう理解もないですって。私冷たいですって。認めた方がいいですよ。そして神に助けを求めて、助けてくださいって。そしたら神は、その助けてくださいという心を熱いと見てくださるんですよ。もし私を助けてくださいますよ。もう一つ最後に、このことがあって、イエス・キリストが生きた時代、ユダヤ人はサマリア人が大嫌いなんですよ。つながりました。違う民が入ってきたんですよ。で、それでそれぞれのその風習とかをこう持ち込んで神々を作り、そのイスラエルの神を作り、その使え、その同時にそれをやったんですよ。だからこの中途半端な奴らめって言って、その私たちはユダの血統で、その、まあそのままバビロンに移されて、バビロンから帰ってきましたからね、ユダの人たちは。だからその彼らは自負があるんですよ。私たちは神に使えるという。で、その当時、その口も聞かないし、そしてその町にも寄らないって。だからです。それで終わらないですよ。ヨハネの福音書の4章の4節に開けなくてもいいですけど、開けたい方はどうぞ。まあ、3節、主、イエス・キリストですね、はユダヤを去ってまたガリラヤへ行かれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかったと4節に書いてあります。で、誰に会ったかというと、サマリアの井戸の女性に会ったんですよ。そしてどうなったかというと、サマリアの井戸の女性はその、まあ、イエス・キリストにその、仕えてもらって、そしてそのイエスがキリストだということに気がつくんです。そして彼女はサマリアの町に入っていって、その彼女を通してイエスキリストを知る人たちが出てきたんですよ。言いたいことは、サマリアに行かなければならなかったというふうにイエスキリストがおっしゃるように、イエスキリストはユダヤ人として生まれましたが、そしてその当時ユダヤ人たちはサマリア人たちが大嫌いでしたが、 イエス・キリストはサマリア人に対しても救いをもたらしに行かなければならなかったんですよ。行ったんですよ。私のこの命が続く限り、神の恵みのこの猶予期間というのは常にあります。サマリア人にでさえも、神はイエス・キリストを与えたんですよ。私にでさえも、あなたにもイエス・キリストを与えたんですよ。神は決して私のこと、あなたのことを蔑んだり、もうダメだってさじ投げたりすることはありません。この恵みの期間、保証期間じゃないけど、これは本当に恵みの期間として受け取りたいですよ。中途半端に自分でもやってるつもりけど、全くその神に対して従ってない、神を愛そうともしてない、そうやって終わってしまうことがないように、本当にその私たちにそれぞれに与えられている聖霊がそのことをはっきり示してくださいますように。ただ一言でいいんですよ。助けてくださいって、長い祈りとかなんか悟りとか必要ないですよ。私はそんなんじゃないですって、もっとあなたのことを知りたいんですって、助けてください。本当にその心に神に対するその求めがあればね、神は必ず答えてくださいますよ。私はエンプティーな空っぽなものにを恐れて愛して従うんじゃなくて、本当に私を今もこれから先も永遠にわたって導いて祝福を与えてくださるイエス・キリストに、この方に、この方を恐れて、この方を愛して、この方に従っていきたいですよ。みんなと一緒に祈ります。天のお父さん、あなたの恵みがとこしえまでも続くこと、また私がどんなんでもあなたの恵みやあなたの私に対する愛は決して変わらないこと、本当にありがとうございます。そのあなたの恵みによって私の罪をイエス・キリストの贖いによっても許し、もし私を清め、あなたの子としてくださって、私が決してつまずいてしまうことがないように支え、この救いの確信を持ちながら永遠に歩んでいくことができること、本当にありがとうございます。でも私の中には肉があって、あなたに従うことが嫌だって、あなたを愛すること、あなたを恐れること、あなたについていくこと、それが嫌になるとき、自分の肉やその自分の感情に従いたくなるときがたくさん出てきます。どうぞ私を憐れんでください。お助けくださいしょ。どうかそのたんびに立ち止まって、本当にその自分の弱さを認めて、自分の冷たいくなっているものを認めて、ぬるいのでその自分を隠すんじゃなくて、ああ本当冷たいなーって、神に対して私の心冷たいわーって、それを認めて、そしてあなたの前に恵みと憐れみを求めて、助けてくださいと一言言いに、であなたを信頼して行くことができますように、どうぞ助けてください。お願いします。私の毎日が本当にそのようにあなたの愛とあなたの恵みを、あなたに対する恐れと、あなたを愛する愛と、あなたに従うその誠実を得て歩んでいくものとなりますように、ちょっとどうぞ助けてください。お願いします。ただイエス・キリストだけを私の王として、私の主として歩んでいくことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。